お祈りをします。私たちの愛する天の父なる神様、私たちはこのように神様の前に出て時間をとって静まり、そして神様を礼拝できることをありがとうございます。目に見ることはできませんが、あなたが今日も働いて私たちを導いてくださっていることを感謝します。また今聖書の言葉が開かれました。どうぞあなたのお言葉である聖書の言葉によってこの1週間私たちを生かしてください。喜びの時も悲しみの時も憂いの時も様々な時が人生にありますが、あなたの御言葉によって本当に私たちを生かし強めて歩むことができるように助けてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。今日は旧約聖書の箴言のある意味で一番有名な言葉を開いてみました。肉を買ってきて心はバーベキューに皆さん行ってると思いますが、しばらく神の御言葉というね、あの命の肉を味わいたいと思います。箴言というのはあのイスラエルの2番目の王の、まあ、3番目の王ですね、ソロモンという人が、まあ、大体編纂した、ものです。まあ、その後少し他の人も、この箴言に加えてますけども、まあ、神様を信じてどうやって生きたらよいのかっていう具体的な、まあ、格言が、ずっと書いてあるのがこの箴言です。箴言を読んでるといろんないい言葉、面白い言葉がありますが、例えば、私が好きな言葉はこういうことありますね。25章の11節、時期にかなって語られた言葉は銀の彫り物にはめられた金のリンゴのようだっていう言葉ですね。時期にかなって語られた言葉は銀の彫り物にはめられた金のリンゴのようだっていう言葉があります。それから27章の9節というところを見ると、香油と香料は心を喜ばせ、友の慰めは魂を力づけるという、聖書の言葉がありますね。香油と香料は心を喜ばせ、友の慰めは魂を力づけるという言葉があります。でもう一つ面白い言葉があるんですが、箴言の27章の10節にこういう言葉があるんですね。近くにいる隣人は遠くにいる兄弟に勝るっていう言葉ですね。近くにいる隣人は、遠くにいる兄弟に勝るっていう言葉があります。で実は、昔ですね、ある質屋さんが聖書を読んだそうなんです。そしてその質屋さんは、この言葉を読んで、そうだ、本当にそうだと思って、中央線沿線だったんですが、ビルに大きな看板を出しました。私が、大学生の頃、いつも見てました。そこに書かれたこの聖書の言葉から書かれた、まあ、その方はクリスチャンだったかどうか知らないんですが、近くのボックスから聞いた話なんですけども、近くにいる隣人は遠くにいる兄弟に勝るという言葉から、この質屋さんは遠くの兄弟より近くの質屋っていう看板を出した。もしかしたら知ってる方はいるかもしれません。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこにおいても主を認めよう。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされるという言葉です。まあ、ここにはあの私たちにこうしなさいっていう条件と、それからその神様から与えられたこの私たちが命令を守るときにこういう約束があるよっていう、まあ、そういう意味では条件と約束が非常に分かりやすく書かれているところですね。神様が私たちに与えている条件って何だろうか。それは心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな、あなたの行くところどこにおいても主を認めようというところですね。そして約束は、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされるという約束です。まあ、この条件についてちょっと考えてみましょう。まずあの後ろの方のですね、あの否定されている方の自分の悟りに頼るなという方を少し考えてみたいと思います。自分の悟りに頼るなっていう言葉の意味は、悟りに頼るってことはもともとあの寄りかかるっていう意味の言葉だそうです。ですから私たちがの考え、あるいは経験、私たちの感覚的に受け止めることだけに寄りかかって生きるのはやめなさいっていうんですね。でじゃあなんで私たちは自分の経験とか、まあ、知識とか 知恵とかそういうものにだけに寄りかかって生きちゃダメだと聖書は言っているんだろうか。まあ、そう考えると私は思うことは、 私たちの経験とか知識とか知恵には限界があって、それだけじゃなくて、特に私たちの考え方には偏りがあるということじゃないかと思います。インターネットが普及していろいろなことを検索するのが非常に便利になった時代ですね。 Google とかですね、 Yahoo とかっていうところにキーワードを入れてポンとリターンキーを押すと、自分が調べたいことがずっとこう出てきます。とても便利です。いろんなことが調べられます。ところが最近その検索についていろいろと研究している人が一つの警告を発している文章をこの間言いました。それはそういう検索エンジンっていうのは、例えば Google っていうのがあるんですけども、例えば私が毎日使っていると、この人はどういう傾向で検索をかけるのかっていうのをコンピューターが分析をしていくそうですね。でその中でこの人が多分一番求めているであろう答えを上の方からどんどんどんどん出していくそうです。でそのことを私たちが知らないと、自分は検索、そのインターネットを使って検索エンジンを使っていろんなこう意見とかいろんなことを知りたいと思って使ってるのに、実はかなり例えば私の好みとか考えに偏りがあるものがそこに並べられてきて、そこをだけ調べているという、そういう危険性があるんだよっていうのをこの間、読みました。だからできるだけその検索エンジンというのを使うときは、自分の言葉とかに偏りがないように考えて条件を得たり、1個だけじゃなくて2個とか3個言葉を入れたりして、偏りがないように使っていった方がいいんだよ。そうしないと、気をつけないとサービスの方は親切でやってるんだけど、結果的にそのことによって自分の考えとか知識に偏りとか限界ができちゃうんだよっていう、インターネットの便利さであるとともに不便さというのを書いてありました。ああ、なるほどなと思いました。で、私たちはの知恵とか知識とか経験にはこう限界がありますね。例えば私考えてみたんです。私たちは自分の本当の顔っていうのは実は見たことがない。他の人に私たちの顔を見れるんですけども、私は自分の顔を見たことないです。顔を見て見てるじゃないかと、カメラで映ったの見てるじゃないか。それは昔と比べたらかなりよく見えるでしょうけど、でもほぼそのものでしょうけど、本当の自分の顔っていうのは自分以外の人にしか見れないんですよね。私子供の時から目がでかくて目が出てるとは言われますけども、それでも見えないんですよね。それから自分の本当の声も、本当の声っていうのは自分が聞いてる声本当の声って言ってもいいのかもしれませんけども、人が聞いてる声を聞いたことないですね。私たちが自分で聞いてる声っていうのは主にこのね、この骨を伝わって、自分のこの頭の骨を伝わって聞いてる声なんです。だから例えば私たちが録音を取った時に、録音を取るとですね、誰これとかね、自分の声じゃないと思うんですね。私小学校5年生の時から放送をずっとやってました。小学校5年生の時に、このオープンリールのテープで初めて自分の声を放送のために録音したことを今でも覚えてます。原稿読んで録音しました。それを聞きました。誰この声、全然自分の声と違うと思いました。で録音をした声っていうのは違うんですよね。でそういう意味では、例えば私たちは自分の、人が聞いてる自分の本当の声すら例えば聞いてない。でそうやって別にそんなことを堅苦しく考えなくてもいいんじゃないかと思うんですが、でもそうやっていろいろ考えてみると、私たちの経験とか知恵とか知識には限界や偏りが実はかなりあるんだよなっていうことを覚えておかなきゃいけないのかなと思います。でとにかく私たちの経験とか知識とか知恵には限界や偏りがあるんだ。だから神様は自分の悟り、自分の悟りだけに寄りかかって生きるのはやめなさいよって言うんですね。私たちは実はそうやって自分のこの知識とかいろんなものには限界があるっていうことに気がつくときにどうなるか。私は一つ思うことは、それが分かるときに自分の悟り、考えていた結論以外にも他の方法がもしかしたらあるのかもしれない。自分がもうこれ一生懸命考えてこれしか道がないと思った他に道がある 考える心のゆとりが生まれるんではないだろうか。精神的に追い込まれないっていうことだと思います。今の、日本の時代は気をつけないと本当に精神的に追い込まれやすい時代だと思います。私たちも気をつけないとそこにはまりやすい時代です。その中の一つのことは、他に道がないと、これしか道がないんだって私たちが思ってしまうときにそこにはまりやすいと思うんです。でも自分の経験や知識や知恵には限界があって偏りがあると私たちが知るときに、私たちには他の道があるんだ、もしかしたら自分より他の道があるんじゃないかと分かって、そして素直に助けを求めることができるんだと。まあ、今日ここでは神様に助けを求めるということになるわけですけども、でも自分の限界が分かった時には助けてって言えるんだ。海で溺れたことがある経験、あるいは川で溺れたことがある経験ある方いますか？はい、私も中学生の時に海で溺れかけた経験がありますね。でその時にやっぱりなんか自分であがいたんですけども、できなくて、やっぱりこうやって手を挙げて大きい声で助けてって言って中学の先生に助けてもらったのを覚えてます。あれ一生懸命自分で何とかしようと思ったら、私は、まあ、溺れ死んでいたかもしれません。クリスチャン哲学者のニーメラーという人が、こういう祈りを書いてます。有名な言葉ですが、変えられない現実は静かに受け止めること、変えられるものは勇気を持って取り組むこと、神よこの2つを見分ける力をお与えください。これはラジオ牧師だった羽鳥明先生がよく引用する言葉ですね。変えられない現実は静かに受け止めること、変えられるものは勇気を持って取り組むこと、神よこの2つを見分ける力をお与えください。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな、ということは、そういうことなんだろうと思います。まあ、でも私たちはなかなか自分の限界とかですね、自分の偏りに気がつかないで悪戦苦闘するのが私たちの毎日ですね。でさらに神様は、心を尽くして主により頼めっていうんですね。心を尽くして、だから自分に寄りかかるのはやめて、心を尽くして主に寄り頼めっていうんです。でこの寄り頼めっていうのを、6節のところでは具体的な意味では主を認めようっていうふうに言うんですね。で心を尽くしてっていう言葉は、もともとの意味は夢中になってっていう意味があるんです。だから夢中になって神様に寄り頼みなさい、神様に寄り頼むことに夢中になりなさいっていう意味の言葉なんです。どうして私たちは神様に寄り頼むことに夢中になることができるのか、それは神が愛だからだと聖書は言っているんです。ローマ人の手紙の5章8節、しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられますと書いてあります。よくこう引く時に言います。しかし私たちがとても良い人だった時に、私たちが良い子だった時、私たちが優等生だった時に、キリストが私たちのために死んでくださったって書いてないんだってことですね。私たちがまだ罪人だった時に、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。だから私たちが優等生で 100% 夢中で神様に従い続けられるパーフェクトなクリスチャンじゃなくても、弱さを持った罪人であっても、その弱さの中でそれでも夢中になりながら、私たちは神が愛だから神様に心を尽くしてより頼んでいくことができるんだということだと思います。さらに、あなたの行くところどこに置いてもっていうんですね。これどこに行っても、場所、どんな時でも、時間、どんなことでも、内容だと思います。いやなかなか大変だなと思うことがありますけども、格闘するわけですね、私たちは毎日の中で。でもどこへ行っても、どんな時でも、どんなことでも、まあ、ある人はこのことを、あなたの行くところどこに置いてもっていうのは、イエス様に秘密を作らないことだと私の先輩の牧師が教えてくれたこと、自分で抱え込んでイエス様にはこのことは言わないと、ね、いやいやイエス様いいですから私一人で悩みますからとかやらないで、どこへ行ってもどんな時でもどんなことでも神様に知っていただくことが大事なんだよと教えられたことを思い出します。そして主を認める、この詩編の16編の8節ですね。のイスラエルの2番目の方がこう言いました。私はいつも私の前に主を置いた、主が私の右におられるので私は揺るぐことがない。詩編16編8節の言葉、私は目に見ることができない神様をいつでも自分の目の前に置いて、その神様を見て生きているんだというのはダビデの信仰だったってですね。で認めるっていうのは、 つまり私たちが行くどこにおいても、そこに神様がいてくださって働いていてくださるんだっていうことを信じていくっていうことなんだ。新共同訳聖書はこういうふうに箴言の3章5節6節を訳しています。心を尽くして主に信頼し、自分の分別には頼らず、この後ですね、常に主を覚えてあなたの道を歩け、そうすれば主はあなたの道筋をまっすぐにしてくださる。常に主を覚えてあなたの道を歩けって訳してるんですね。ここを読んで私は、ああそうか、私にしばしば欠けているのはこのことなんだと思いました。常に主を覚えてあなたの道を歩め、忘れちゃった時でも、ああそうだそうだ、ここにイエス様が一緒に歩んでくれてるんだって思い出しなさいっていうことですね。じゃあ具体的にどういうことか。それは前にも何回かお話したことあると思いますが、何年か前に天に帰った私は、韓国の兄貴分の牧師のキム・ハクシン先生の生き方を今でも思い出します。彼はどこに行ってもいろんなところに行くと、まずそこで目をつぶって神様の前に短い時間祈ります、祈っていました。ある日、先生何してるのって言ったら、神様がここに一緒にいてくださることありがとうございますって僕は祈ることにしてるんだと彼が言ってました。今でもその彼が祈ってる姿を思い出します。そしてそれを真似しなくちゃと思います。そして彼は一緒に、日韓の青年の大会の仕事とかをいろんなことをやって一緒に過ごしたことがありますが、会話の祈りですね。いろんな問題にぶつかったり、いろんなことでどうしようかと思った時に、主よ助けてくださいとか、主よ今これがわからないんですけどどうしたらいいでしょうかと、全く普通の会話の中で祈る人でした。ああ今主を、常に主を覚えてあなたの道を歩けって、ああそういうことなんだなと思い返します。でそれができるようになる、できるようになる人になりたいなと思います。さあ心を尽くして主により頼め、自分の里に頼るな、あなたの行くところどこに置いても主を認めよ。じゃあそうしたら約束は何だろうか。聖書はそうすれば主はあなたの道をまっすぐにされると書いてあります。ここに出てくるのは、私が私の道をまっすぐにするって書いてない、主が、神様が私たちの道を整備して安心して歩むことができるようにまっすぐにしてくれるんだと書いてある。でしかもこのまっすぐにされるっていう言葉は、私もそうですけど、しばしば自分の思い通りになるっていうことを考えるんですね。自分の計画と自分の思い通りになるっていうことを考えるわけです。でも聖書は神様の目から見たら、私たちにとって一番良い、よく良い益の話をしますけども、神様の目から見て一番私たちにとってまっすぐな道を用意される。でしかもそれを私たちが努力をして道を切り開くんじゃなくて、主が私たちのために道をちゃんとまっすぐにしてくれるんだ。そこをしっかりと歩く気力体力を神様が与えてくださるんだと言ってる。さて話をまとめて終わりたいと思いますが、自分の悟りに頼るなと聖書は言いました。つまり私たちは自分の弱さや限界を受け入れて認めるっていうことです。二つ目に、死を認めようって言いました。死を認めようっていうのは、先ほど 新共同訳聖書での引用をしましたけども、常に死を覚えてあなたの道を歩けということでした。それは神様が行ったところ行ったところで、神様が共にいてくださることを感謝しますって祈ることでしょう。そしていろんな中で神様に、目の前に神様がいるように語りかける祈りをしていく、会話の祈りをしていくっていうことでしょう。そうすれば主が私たちの道をまっすぐにしてくださる。私たちが困難を切り開くんじゃなくて、主が道を切り開いてくださる。そして安心してそこを進むことができるようにしてくださるんだと言うんです。ところがこの聖書の言葉も学んで読んでいるときに、なかなかこれができないっていうですね、聖書の御言葉の約束と自分の信仰や自分の毎日の生活のギャップを感じるわけですね。いやそうは言うけどそれができないという悩みがあるわけですね。しかし私たちは 新約聖書を読むときにイエス様を私たちが救い主として信じたときに私たちのところに来てくださった助け主の存在を語っています。ヨハネの福音書14章の16節でイエス様はこう言いました。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです、という言葉があります。もう一人の助け主、助け主っていう言葉は私たちを援助するためにそばに呼ばれたものとか私たちを取りなしたり励ましたりしてくれる人っていう意味のある言葉なんですね。だからイエス・キリストを信じてクリスチャンとして生きることは私が頑張って自分の悟りに寄りかからないで自分で頑張って常に主を認めて生きていく。そしたら神様が道を切り開いてくださる。じゃなくて頑張れる時もあるけれどへこむ時もある。力不足の時もある。主を覚えてるようで主を忘れちゃうような時もある。だけどそんな時に私たちの隣に助け主聖霊がいて私たちの、ね、脇腹をつついたり肩をたたいたりね、まあ、時には頭をペタンとそれこそ引っ叩いておい私がいるじゃないか、さあ主を頼って生きよう、お前は今力がないけど私がいるから大丈夫だ、ね、さあ主を信頼して生きよう、神様はここで働いてくださって信じて生きようと言って私たちを励ましてくれる助け主聖霊が歩んでくださるんだと聖書は言っているんだ。ですから私たちはこの箴言3章5節6節の言葉をこれができないと苦しみ続けないで、あ、助け主聖霊がいるのでこの約束が私たちの人生にかなっていくんだ、たとえ私たちは弱さを持っていても助け主聖霊が私たちを励まして主を認めて生きることができるようにしてくださるんだ、そして私の道がまっすぐにされるのを見ることができるんだと私たちは希望を持って生きることができるんだということです。お祈りをして終わります。心を尽くして主に寄り頼め、自分の悟りに頼る、あなたの行くところどこに置いても主を認めよう、そうすれば主があなたの道をまっすぐにされる。天の父なる神様、今日このお言葉を学びました。特に新共同訳聖書では常に主を覚えてあなたの道を歩け、そうすれば主はあなたの道筋をまっすぐにしてくださると訳してありました。どうかこれから始まる1週間私たちがいつでもあなたが私たちの人生の一歩一歩と共に歩んでくださることを覚えて歩むことができるように、またそのことを忘れてしまうような時に私たちイエス・キリストを信じた時に私たちのところに来てくださった聖霊なる神様、私たちのことをつっついてこのことを思い出させてくださって、そしていつでも主をことを覚えて歩むことができるように私たちを助けてください。そして私たちが歩むこの一週間の道が主によってまっすぐの道とされていくように、神様この聖書の御言葉が本当だとこの一週間私たちが味わう一週間でありますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。